私どもからの説明は、以上なんですけれども、まあ、ご質問ございましたら、まだ時間ございますので、いただければと思います。挙手してくだされば、マイクをお持ちしますのでよろしくお願いいたします。
すみません、いくつかありますので、ちょっとじゃあパラパラ一問一答で質問させてください。まずですね、最後組織の話をいただきましたんで、大きく、まあ、事業部と部門と企画部門なんですが、そのトップの方っていうのは、関野さんと山下さんという認識でよろしいんでしょうか。
管理系の方ですね、企画管理部門について言いますと、要は当社の場合代表権を持っております取締役は私と郡山でございますので、私の方が企画管理系、郡山の方が現業系ということになると、というご理解ください。
はい。2つ目の質問がですね、今年の感謝計画の前提でいくつかパラパラ前提を挙げていただきましたけれども、その中で気になったのがですね、韓国のメーカー向けを読んでないっていうふうに確かおっしゃった、それゼロと見てるってことですか。
ですね、現状サポート等についてはもう受注しているものがありますので、こういったものは織り込んでます。ただその前払いロイヤリティというのは、まあ、昨年もそうであったようにですね、基本的に第3第4四半期に入りそうだという見通しになってしまうん で、 で結果その出荷台数によっては次の年に連れ込むリスクがあるわけですね。でそれもあるんで、計画には織り込みにくいという判断です。
今年、過去2年見てると、はい、第4四半期に大きく乗ってますよね、
はい、
これをスポンと外しちゃってるってことですか。
そのような考え方で、
これ別にお客さんから契約打ち切られたそうだとか、そういう悪い背景があってそういう
ではないですね。はい。毎年ギリギリのタイミングになるんで、ちょっとしたことで認識できなくなるとかっていうこともあるわけですよ。1日遅れたとか2日遅れたとかっていうような。でそうしたリスクを鑑みると、まあ、やっぱり計画として織り込むにはというか、少なくとも外部発表する計画に織り込むのは無理だろうと、いうことですね。
分かりました。あとですね、ちょっとバランスシートの方で、
はい、
まあ、今資産計上されて積んできた部分がどうですか。これ57億円あるんですよね、
はい、
で、まあ、今年もですね、残った開発が Linux で30億、でブリューでいくらでしたっけ。ブリューは金額出てませんので、ね、まあ、10億円前後あるとして、今年もじゃあこれさらに40億積み増されると、そういう認識でまずいいのか。それからあと御社のこれ自己資本見てると200億ですよね。これバンバンバンバン積んでいくと、そのうちだんだんキャッシュフロー苦しくなってきて、そしてまたファイナンスとかですね、そうなってこないのかなという、まあ、ちょっと心配があるんですけども、それに関してちょっとコメントください。
はい。まずその2006年12月の末の段階での、そのソフトウェア資産の内訳ですけど、当然その、ソフトウェアとして完成しているものは、まあ、ほぼ全て Java です。で仮勘定の中身ですけれども、 Java に関してもやはり若干まだ昨年末、一昨年末と同じような水準であるという認識でご覧ください。したがってそのフレームワーク関連のですね、仮勘定が、まあ、40億強あるわけですけれども、そのうちですね、Linux 関連が、まあ、30前後あって、まあ、残りがブリュー関連だというふうに、お考えください。したがって、まあ、まあ、Linux が、まあ、30あって、で、まあ、ブリューが十数億あるという状況なんですけれども、第三四半期のところでですね、ブリューに関しては、まあ、ベーシックな、まあ、中位機種のものをやるって、まあ、低機種のものだけをやるっていう想定だったものから、あるオペレーターさんからやっぱりハイエンド、ミッドレンジもやってくれというリクエストがありましたという話を申し上げたかと思いますが、その意味ではですね、その元々想定してたものは半分で、それからオペレーターさん、特定オペレーターさん向けのものが半分というのはそのブリューの内訳になっているというふうに考えていただいて構いません。で、そのオペレーターさんがどこかっていうのは、あまり明言はしておりませんが、皆さんも推測していただいている通りだと思いますので、まあ、そのオペレーターさん仕様の中にはですね、まあ、 先ほど申し上げた仕様の変更ということで、例えばまあブラウザが変わったとかなんだとかいろいろな事情もありますので、そうしたものに対応する費用も含まれていると、したがってですね、投資が増えましたということに関して申しますと、まあ、Linux については計画通り動いていて、ブリューに関しては増えてますけれども、その中には仕様の変更だとかオペレーターさんのリクエストに伴うものというのが入ってますよという状況です。で、
すみません、そこって半、はい、14億の半分ぐらいとおっしゃってたんでしたっ
け。いわゆるですね、もともと想定してた、要はフィーチャーフォンという形ですね、ごくごくベーシックな機能に、特定の機能、例えばゲームプレイヤーを足すとかワンセグを足すとかっていうことをもともと想定してたわけですけど、それに関して、持っていた予算というのは約7億円あって、それはその通り使いましたと、いうことです。でそれ以外のものっていうのはじゃあ何なのかっていうと、そのオペレーターさんからちゃんとど真ん中の機種をやってくれと、ミッドレンジハイエンドやってくれっていう話であったり、それに伴うですね、仕様の変更とっていうようなものがもろもろ入ってこういう数字になってしまっているという状況ですね。第一四半期にも若干その流れのものが、おそらく数億円、3億とか5億とかっていう水準で、残るかなという感じはありますけれども、2007年に関しては、Linux はですね、計画通りやってますので、まだ予算としては、1桁億円の後半というのは、約10億円という書き方をしましたけど、これもともとやる想定で持ってた計画通りのものがありますよというのがありますし、でそれができた上でですね、ある特定のお客さん向けに作り込みをしていく部分で、それは資産計上する形になるのかどうなのかというのは微妙なところではありますけれども、出荷前の段階やっぱり資産計上しておきたいという感じではあるんで、そこはもうお客さんが確定しているものについて、追加的な投資で20億発生しますよと。だから Linux に関して今期発生する30億は、全て資産計上されます。そこはもう決定済みで、監査法人の了解も得ています。はい。で、一方ブリューに関してはですね、もうほぼ完成しているということもあって、今後発生する費用については資産計上の必要がないというふうに考えています。それはお客さんのためにカスタマイズしていく部分だということなので、それはある意味受託開発的になる部分なので、発生する費用に対してはそれに見合う収益をいただきますよということですね。内部で持つべきものについてはもう、持っているということですので、そこから先発生する費用については計上されませんと。したがってですね、現状57億 Java も含めて、ソフトウェア資産というのが、あるわけですけれども、これにさらに30億乗って、約90億というような、水準というのが、今年度末の、焼却ちょっと除くと、それぐらいの水準になるということですね。
そうするとすいません、先の話ですけど、2008年以降は焼却 と、はい、新規のですね、はい、ソフトウェア資産への繰り入れがバランスする、要は投資と焼却バランスすると見ていいんですか。
その後のですね、投資はおそらくその Linux のバージョンアップにとどまると思いますので、2008年以降の投資はおそらく10億から15億程度にとどまっていくと思います。でそれもバージョンアップの質にもよりまして、先ほど来申し上げているようなそのスマートフォン市場がどうなるかということとも関連するんで、一概に今、こういう金額って決めてますという話ではないですね。であとはその中におそらくその今 Linux っていうとですね、チップセットとしては当然その TI のものであったり NECLA のものであったり、フリースケールのものであったりということですけど、他のチップセットに Linux 載せたいって話が出てくる可能性があるんで、そうしたものが出てくるとひょっとするとまたそのチップセットによっては、結構、面白い市場が出てくるん でそういうものは市場規模を鑑みて、投資の金額を判断していくということになりますね。
最後にですね、単身の、原価の面積を見ると外注費をですね、
はい、
55億円、
はい、
非常にちょっと大きいなと思ったんですが、はい、これ今年はですねどれくらいを見てらっしゃいますか。会社計画では62億円が営業費用ですよね。はい、62億円のうち、大半がですね、資産計上されるんでしょうけども、外注費はですね、キャッシュアウトベースでどれくらい見てらっしゃいますか。
はい。ですね、その意味では、昨年の55億円のうち、5億円が Java の例えばサポートであったりっていうところの外注費ですから、資産計上されてこう、 ソフトウェア仮勘定で上がっている48億円とほぼ、全て外注で賄いましたという絵になっているというふうに考えてください。でその流れでいきますと、今年先ほどその Linux に関して30億使いますということで申し上げましたので、ここは外注費になります。で、あとはその通常通りその Java のサポートであったりっていうところの外注を考えると、まあ、そこに関してはやはり、まあ、昨年同様の、コストが発生するというふうに見てますので、まあ、あの外注費としてはそういう水準を考えています。で、あとはそのもう一つ読めないところというのは、そのあのAMF の売上の中で一部その受託開発的になるよっていうような、可能性の売上がまあ出てくると、まあ、それに対してその、まあ、弊社から受託開発に関わるリソースは出しませんの で、 でそれにこうする売上に関してはそれも全部回収ということになりますね、はい、
ありがとうございます。
すみません、今の質問とちょっと似たような質問で恐縮なんですが、あのジェム運動はやはりですね、とはいってもあの、ここまで今まで伸びてきたのが来年その 12% 下がるというのは、なんか契約が例えば打ち切られる可能性があるとかですね、そういうことを、ある程度見越されてるんじゃないかというふうにあの考えざるを得ないんですけども、そのあたりどうでしょうか。
いや、あのこれご説明した通りで、昨年例えばあの一番大きいお客さんに関しては想定を上回って売り上げが立ちましたという話ですよね。2回前払いロイヤリティが来てますということですから、追加ロイヤリティがありましたという話は第三四半期に申し上げたと思いますけれど、でそこはそこまで能天気な計画を立てていいかどうかという判断をする際にあたり、そこまで能天気な計画を立てるのはちょっと危険だろうというのが、その彼らの第4四半期の決算を見ての判断なんですね。で そこだけです。ですから契約が打ち切られるとかそういう話は一切考えてないですね。で、あのその意味ではですね、じゃあその計画の前提としてどうだということを繰り返しになりますけれども、述べますと、その一番大きい、お客さんに関してはその昨年2回ロイヤリティが入ってきてますけれども、そのうち、まあ、あの追加ロイヤリティ分というのは今年は、見込めないということで、そのお客さんに関してはそこはマイナスに見てますと、いうことです。それから、もう一つはその先ほどその韓国の売上どうなんだというところがありましたので、まあ、ここもやはりあの今のところ織り込んでませんと、いうことです。それからヨーロッパのお客さんについても、今のところですね、織り込んでませんという話ですから、ここら辺とりあえず、まあ、全てプラスに聞いておきますよという話です。で、国内に関してもですね、今のところ、まあ、あのほぼフラットという見方、まあ、微増、本当に微増というほぼフラットで見てるんですけれども、これもですね、まあ、あのケリリアさん向けの出荷が始まるとは見てますけれども、今のところそのナンバーポータビリティの状況からすると、まあ、あの他のところはその分減るのかなっていうような見通しを持たざるを得ないと。で、まあ、とはいえですね、特にそのソフトバンクさんに関して言うと、ここまであの積極的に端末導入されるというふうに見てませんでしたので、で、この計画を立てるにあたって、まあ、11月、12月作業してたわけですけど、まあ、あの、その段階ではですね、あのソフトバンクさんここまで積極的に端末導入されるという見通しを持ってなかったので、そこまでソフトバンク強気では、見てません。したがって、まあ、KDDI で増える分は、まあ、ドコモが減り、まあ、ソフトバンクが減りというような形の想定を持った方が、まあ、あの保守的でいいだろうという判断に立ってますので、まあ、今のままその端末市場が好調だと、例えば10、12月期で見ると国内出荷って大体 10% 増ですから、まあ、そうした傾向がですね、あの今年も続くようであれば、当然弊社の出荷も 10% 以上の増加、まあ、KDDI の分を除いても 10% 増加というような形が見込めますので、その分は当然プラスに効いてきますよということですので、まあ、そこはあの極めてあの、まあ、あの過去2年間なんだかんだで、まあ、売上が上に行っても例えば利益が下方修正であるとか、あのボトムライン合わせても売上下方修正であるとか、そういう形で常にその株主皆様にはその下方修正という形で、過去2年ご迷惑をおかけしてきたということもあるので、まあ、ここはですね、もう下方修正絶対しないという、意思の表れであるということですね。あの、まあ、当然あの私こういう形で IR 担当している身からしてもですね、まあ、あの情報修正としてみたいというのもありますんであのそういうような、ところもですね、あの含めて今回計画を立てさせていただいているということですね。
あとはあの、無形固定資産で計上されています制作費なんですけれども、これがあのちょっと失礼な言い方かもしれないですけど、一部その陳腐化によって、特損計上しなければいけないというようなリスクっていうのは どのくらいあるんでしょうか。
その除却の可能性ということについてはですね、当然その個々の品目について、調べております。 ただ現状ですね、お客さん見えてもこのまま使いますというような話が出てるんで、今のところその受客の必要性って感じてないということですね。でもし仮にその陳腐化するで落とすっていうような状況になるとしたら、それも発注してお客さん責任取ってくださいよっていう話になるんで、まあそこは買い取っていただくという話ですね。はい。
あと、AMF なんですけども、今年はまあ、初期なので、NRE の比率が高いということなんですが、じゃあ来年以降ですね、まあ、ちょっと先の話では分からないかもしれないですが、1案件あたりのその NRE とロイヤリティの大体金額感とか比率とかですね、その辺のイメージをもしいただければ嬉しいんですが。
難しいですね。お客さんごとによってかなり違うというのもありますんで、例えば、まあ、あんまり台数が出ないであろうと思われるモデルの場合っていうのは、例えば初期ライセンス高めに設定して、ランニングロイヤリティ低くてもいいよっていうやり方を取るという考え方もできるわけですね。もう初期ライセンスの段階で発生した費用をカバーしちゃうという考え方も持てますし、で、まあ、逆にその台数が出そうだというような、ところですよね。日本で言えばやっぱり例えばドコモの90系とかって出るっていう話であれば、でそこはその初期ライセンス少なくてもいいから、ランニングロイヤリティ高く設定してくださいというお願いをすることになると、いうことなので、まあそこはその意味では一概には言えない。今のお話もまあある意味ではそのまあ、一般論に過ぎないわけですから、まあ、数が出るか出ないかという見極めの中でその販売戦略が決まっていくということですね。ただおそらくはその例えばシンビアンがいくらであるとかですね、Windows モバイルがいくらであるとかっていうような情報って当然こちらでも把握してますん でそれを無視した価格設定っていうのはできないと思っております。で例えばシンビアンなんか、まあ、シンビアン のウェブサイトなんかに出てますけど、まあ、OS 単体の価格はああいう形で開示されてますんで、で例えばその上に国内であればモープ S というような形でミドルウェア群があって、これじゃあいくらかかってるのかっていう話であったり、まあノキアは概算しませんけど、例えばその S60 でどのくらいかかってるかっていう見積もりはできるわけですよね。でそれからその UIQ なら UIQ でどれくらいの価格設定かっていうのは、まあなんとなくやっぱり情報としては入ってくるん で OS とそのミドルウェア群っていうものの合計の金額がどれくらいかっていうところをで、まあ、お話を、まあ、メーカーさんに持っていってるというような状況です。当然その Linux に関する誤解として一番辛いのはそのじゃあ Linux ってオープンソースで、フリーだよねっていうような形でとらわれがちなんで、まあ、その上に乗っかるものはライセンスベースですよっていう話をしたときにですね、まあ、なかなかちょっとそこに、時々ですねギャップがあったりはするんですけれども、ただまあそうは言ってもですね、そのトータルコストで見て Linux の方が、融通が効いてかつコストが安いというようなアプローチをしていく中でですね、まあ、統合ソリューションができることの強みっていうことを打ち出していきたいと。でそうすると十分なですね、単価の設定っていうのは可能だろうというふうには考えています。
次最後なんですが、事業部門の話なんですけども、具体的にどういう事業部門ができて、そこのトップをどなた、どういう方がやられ、まあ、どういうバックグラウンドのある方がやられるのかというのを、差し足りない範囲で教えてください。
まあ、私どもご案内の通りですね、執行役員制度も取っておりますんでですね、当然そのプロジェクトに対しての責任を取るわけですね。つまりビールを責任を持つということですので、その今私どもにおります執行役員、執行役員常務閣の人間をアサインするということを考えております。
その意味ではですね、先ほど中期計画のところで5つのプロダクトラインがっていう話がありましたけど、まあ、ここはですね、まあ、ある意味でそれぞれ執行役員が当然いるような形になってますんで、まあ、これと、まあ、イコールではないんですが、まあ、ニアリーイコールみたいなところで、事業部、事業グループという形で構築されていって、まあ、そう統括するのが郡山であるという絵になってくると思います。で、一方、その企画側では、まあ、関根は当然社長ということなので、まあ、現業に、まあ、あんまり、時間取られるのもどうかという話もありますんで、まあ、まあ、経営企画であったり、その資金管理であったりっていう、そういうところですね、いわゆるその財務会計ベースの話のところは私が見ていくということですし、で一方、マーケティングに関してはですね、まあ、有価証券報告書等で、ご紹介させていただくことになると思いますが、かなりシニアな人間が入社しましたんで、まあ、 まあ、サンマイクロで数年間マーケティングのヘッドをやっていたというような人間が来てますと、いうことですんで、まあ、彼はそういう意味ではその携帯電話のソフトウェアに関して非常にこう造形が深い人間ですということなので、まあ、ここは私がその財務側というか会計側から、で事業戦略側からそのマーケティングのものがですね、まあ、その現場に対して突っ込みを入れていくというような形になるかと思います。で、まあ、あとはリーガルに関しても、QA に関してもですね、まあ、現場が当然その暴走するようなことがあって、ガバナンス上まずいということもあるんで、その逐一ですね、ここの案件、ここの製品に関してチェックをしていくというような体制を取るんで、まあ、ここもですね、その意味では、執行役員クラスの人間というのが、入る必要があるというふうに考えています。
もう一つだけ、すみません。開発費に関して、まあ、工数がいろいろな、状況で増えているというのがわかるんですけども、人員あたりのその単価っていう意味で、想定を上回ってしまっているというようなことはありますでしょうか。
いわゆるその人月単価的な発想ですよね。そこに関してはですね、Java はやはり中国にシフトしてるというのは非常にうまくいきまして、実は昨年1年間で3割ぐらい下がってるんですね、Java の開発費用という意味では。で、まあ、そこはかなりコントロールできているというふうに考えています。でただまあ Java とは言ってもそのどこまで下げ切るのかという議論でいきますとですね、やっぱり国内のお客さんに関してサポートであったりですね、まあ品質保証であったりということを考えると、まあある程度やっぱり国内に残す必要はありますよねと、いうこともあって、例えばまあ国内であっても費用を下げられるように例えば沖縄に関するとかですね、そういうことは行ってますよと。でまあ、その一方でですね、まあ、AMF に関してはやっぱり規模が大きいんで、まあ、単価に関してはインドを使ったりフィリピンを使ったりというような形で絞り込んではいますが、まあ、それ以上により頭数の管理の方が、今喫緊の課題ではあると、まあ、何分その、まあ、ほぼ実質携帯電話端末開発しているという形になってますので、まあ、数百人動くことになりますので、でやはり端末開発って300人なり500人なりっていう単位で作らなきゃいけないっていうことを考えると、やっぱりそういう経験者がプロジェクトマネージャーで入る必要があってと、いう状況の中で、まあ単価云々もそうなんですけど、むしろその工数そのものの管理というところが今どちらかというと現場の中での、まあ最重要ポイントというふうになっていますね。他にいかがでしょうか。はい、
すみません、3つお伺いしたいんですけれども、 Java の JVM の単価が昨年も下がってますというお話だったんですけれども、まあ、ざっくりその昨年ベースで大体 何割ぐらい下がってですね、まあ、今期のご契約ではですね大体何割ぐらい下がっているかというところのイメージを教えてください。それにちょっと関連するんですけれども、その Java の機能追加というか、まあ、エクステンションの増加とかがによる単価への効果というか、ね、そういうものがあっても、まあ大体単価の下落っていうのは、まあ、あって単価が下落しているのか、そういうものはなくて単価が下落しているのかっていう、そのあたりちょっとそういったものエクステンションの追加とかが単価に与える影響って最近どうなっているのか、そのあたりを一つにお伺いしています。で、二つ目、今期の投資入れて焼却を除けば無形固定資産90億円ぐらいですよっていうお話があったんですけれども、その今期の焼却の計画ですね、でそのうち、まあ、有形と無形との内訳を教えてください。それが2つ目です。で、3つ目なんですけれども、これちょっと途中から来たのでご説明いただいたのかもしれないですけど、まあ、去年の過保修正の理由として一部資産化、まあ、費用化され資産化されるものが費用化する部分も一部ありましたとありまして、そういった形、それが、まあ、まあ個々のお客様の普通ごとプロジェクトの変更とかによるものというふうに理解しているんですけれども、それがその、まあ、それももともと積むときにはもちろん監査法人さんときちんといろいろ打ち合わせされた上で、まあ、結果的にこうなってしまったということだと思うんですけども、今期についてですね、要するに同じように無形化に進んでいる中で、同じように個々の案件の中でそういう資産化する予定が費用化されるというケースというのは、まあ、同じように従来同じようにリスクはそれはもちろんありますよと認識しておいた方がいいのか、それとも昨年はちょっとそういうリスクというのはない、今期はそういうリスクというのはなんか低くなってますよっていうなんか合理的ななんか理由とかあるのかどうか、まあ、先ほどちょっと情勢重修正したいですねってお話があったんですけども、もしそういったものがあるとそれどころじゃないっていう話もありますので、そのあたりちょっと見解をお聞かせください。
はい、 単価に関してはですね、出荷台数見ていただいて分かるように、海外向けっていうのは、まあ、もちろんのことながらですね、まあ、いくら私どもがその、ローエンドやってないって言っても、ミッドレンジの比率はやっぱりそれなりに高いわけですね。で、そうすると、そのミッドレンジっていうと、素直な、プロダクトが多いものですから、どうしてもその単価としてはね、同じ、ただのその、バーチャルマシンの J ブレンドのところの単価は同じであっても、上に乗っかる、例えば、プロファイルの値段であるとか、エクステンションの値段であるとか、これもやっぱり国内は別に差があるわけではないです。ただ、その、ミックスとして、その、海外で大きく数が伸びている部分っていうのは、単価が低いものが多いと。いうことなので平均単価がどうしても下がってみる。だからそのミッドレンジローエンドが増えるっていうのは当然出荷台数は大きく伸びるんですけれども、そのどうしてもその結果としての平均単価の下落ということに結びついていると、そういう絵になっています。でその意味ではですね、個々の例えばバーチャルマシーンであって、その CLDC だって、まあ、プロファイルだったらば例えばミッド P、ドージャー、等々ありますし、あとエクステンション、まあ、JTWI はじめいろいろありますけれども、その個々の値段についてはさほど、まあ、下がってないと、まあ、当然交渉されますけど、まあ、数パーセント下げ幅にとどまっているというところなんですね。ただその結果としてのその製品ミックスの結果、やっぱり平均単価下がっているように見えますという話です。で今年じゃあどうなのかっていう話で、じゃあエクステンション足すものありますかっていう話にだんだんなってくるんですけど、まあさすがにその CLDC にミッド P2.0、JTWI1.0 っていうごくごくベーシックな組み合わせの Java に何のエクステンション足すんだっていうと、まあさすがになくなってきてるのかなっていうところあるんですね。まあ昨年であれば、まあ Wi-Fi であったり、IMS であったり、まあ Bluetooth であったり、いろんなエクステンション存在してたわけですけど、まあそうしたものもなくなって、だからまあ結果的に開発費用も下がってくるわけですけれども、まあ現状の Java に関してはですから、その売り上げで、まあ単価との伸びってあんまりまあ大きいエクステンションが今後出てこないでしょうから、まあその意味でのその、コストコントロールというのが重要になってくる。まあだからこそ中国にシフトしているというわけでもあるんですが、まあそういうような状況です。ただまあ次世代になってくるとですね、まあ例えばその CLDC が CDC になるとかいろんな可能性を含めて、まあ同じ CLDC であってもミッド P が 2.0 から 3.0 になるとかですね、いろんな可能性あるわけで、まあそうした中で、例えばまあノキアさんこの間 3GSM で発表されたようなああいうね、フラッシュのバージョンが上がるだとか、まあテレビ、IPTV みたいなもの Java でやりますとかですね、出てくるっていうのは、そういうリッチメディア系のものっていうのはかなり次世代の Java って出てきますし、で、例えば今週発表させていただいたアクロディアさんとオープンコードやりますよっていうのもあるんですけれど、例えばオープンコードの特色としてやっぱり複数のグラフィックエンジン同時に動かすっていうような、ところってはやっぱりこれ Java に実装してくる相当まあ今までやってきてない部分なので、でこうしたものもですね、当然新しいエクステンションというような、くくりという、まあ、エクステンションなのか、まあ、別のプラットフォームを使うのかってありますけれども、まあ、そうした意味でのその次世代におけるその新しい、サービスでもってですね、単価の維持もしくは上昇ということを目指しております。であとはその先ほど来その Web2.0 系の技術ということで RSS だとか、まあ、AJAX だとかって話をしてますけども、でそれはまあもっと極端な話をしてしまうと、やっぱりエクステンション以外の商売も見えるわけですよね。で、それは例えばその API なのかもしれないし、ミッドレッドなのかもしれないし、ひょっとするとサービス P なのかもしれないしと、いうような形でいろいろな展開というのは次世代の Java では考えられるという状況です。で、焼却に関してはですね、Java の焼却は前年並み、で見ています。ひょっとするとそこから減るぐらいな感じで、当然売上が、まあ、現段階では減少する計画を立てているわけですから、その分当然焼却が落ちますよねということはあります。でフレームワークに関してはですね、非常に難しいんですが、NRE やってる限りにおいては、まあ、焼却っていうのは出てこないんで、まあ、製品出荷をしたところと、つまりそのライセンス売上なりロイヤリティ売上なりが立つような状況ですよね、になったところから焼却が始まりますということで、まあ、当然処理としては3年間ですから、まあ、できたソフトウェアを36等分して1ヶ月ずつそれを落としていくということで、おそらくですね、紙機に関しては、そういうものは発生しないという見方をとって、いいというふうに考えています。したがって、まあ、紙機それなりに売上立ってくる可能性あると見てますけれども、まあ、それはある意味ではライセンス売上 というような形ではなくて、したがって焼却も発生しないような形になるんじゃないかというふうに見ています。であとは、まあ、あの下期にかけてですねどうなるのかというと、まあ、ブリューからおそらく出てきて、 Linux はおそらく今期中に焼却があるとしても 1,2 ヶ月だろうなという感じは見ています、現段階ではですね。ですんで、おそらくそのブリュー、今、資産計上している分というのは十数億ありますけど、それ36等分しておい、していただいて、その5ヶ月分か6ヶ月分かわかりませんけれども、まあ、その程度だろうなと。で、Linux も同じように今、30億資産上がって、おそらく上期中にの、もう10億資産乗っかって、まあ、その40億に対して、まあ、36等分していただいて、その1ヶ月分か2ヶ月分かが入ってくると。で、したがって、まあ、おそらくその、まあ、フレームワーク関係での焼却があるとすれば、まあ、数億円、真ん中ら辺かなというような状況で見ていいのかなというところですね。まあ、それも含めてですね、フレームワーク、その17億の売上に対して、おそらくその粗利率っていうのが、2、3割ですよっていう話をさせていただいてます。その2、3割ですよっていう中、原価の中にその焼却っていうのが入っているということですね。3つ目なんです。すみません。資産計上の、昨年その第4四半期に3億円研究開発費として載せた理由っていうのは、まあ、ある案件に関してですね、監査の段階までに、要はそのいわゆるその仕様書であったり、そのまあ内示なり発注なりっていうような、要はその案件が確定しましたっていう証拠がやっぱり十分揃わなかったっていうのがあるんですね。まあ、やっぱりそれがあって初めて販売計画があって、で単価も見えていて、だからまあ販売が見えるから、だったらまあ資産計上してもいいよねっていうのは今監査法人の考え方なんで、でその意味ではですね、監査の段階までにはそのまあ3億円分に関しては間に合わなかったということです。でそれは一つにはそのオペレーターさんの仕様変更なんかの影響もあって、その仕様の変更が発生して、その分数ヶ月時間かかってしまうとかですね、いうようなこともありましたし、まあ、あるいはですね、そのお客さん側での製品投入計画っていうものにも左右されるというような状況ではあります。で、今期に関しては先ほど来お話ししているように、まあ、Linux の部分に関してその資産計上しますよっていうようなことを申し上げましたけれども、これもうお客さん見えてますと。で、まあ、去年の反省を踏まえてですね、もう最初からもう発注書出してくださいっていうような、発注はしなくて、発注書じゃなくてもいいから、これ使うってコミットはしてくださいねっていうような形で、その書類さえあれば、まあ、ある程度もう資産計上も間違いないというような状況ですんで、まあ、それはどういう形になるかっていうのも含めてですね、まあ、オペレーターさん、メーカーさんともに協力いただける方向だという理解でおりますんで、まあ、ここは今のところ全く心配してません。
すみません、ちょっと追加で一つなんですけども、その資産計上をする際に、まあ、できるかどうか過損されるときに、まあ、お客さんきちっと見えてるというところなんですけども、先ほどの他の別の方のご質問で、その、まあ、単価についてはまだ不透明な部分があると、その際にその資産化されるかどうか認める際に、その単価っていうのは合理的に現状いくらで取れるっていうのを見積もらない段階、はっきりしなくてもですね、その資産化っていうのはされるものなんでしょうか。その要するにお客さんとか数量だけですね。でいくらぐらい単価があって初めてどのぐらいの規模感になるビジネスだなっていうのが分かるような気もするんですけれども。
そこは通常の交渉では、まあ、当然物がないのに単価なんか決められないってお客さんは当然おっしゃるんで、で当然そこはある程度交渉するんですけれど、まあ、イニシャルライセンスでいくらかっていうのは当然ある程度ね、これをライセンスするにあたり、アップフロントでいくらくださいっていうような話があるわけですよね。で、当然それは、じゃあロイヤリティに関してもいくら、何台までだったらいくらっていうようなところ、ある程度その目算を立ててから、当然交渉入って、まあお客さんとしても OK かどうかっていうような議論、まあ社内で倫理するわけですから、まあそこはある程度荒々な数字はありますね。で、そこは当然その状況に応じて後から変更しましょうっていうような、まあアメンドがつくわけですけど、まあある程度目算をつけます、それはもちろん。で、こちらもそれがないと開発できないですからね。
一応その監査法人さんはそういうものを見た上で、
はい、しかるべき書類を揃えて提出する形を取ってます。
ありがとうございました。
ちょっとすみません、追加で1点お願いします。今期の17億円の AMF のうち、Linux でいくら、ブリューでいくらって言及ありましたっけ？
それはですね、お出ししてません。一応社内ではですねあるんですけれど、いろいろとですね、お客さんの事情もあるんで、どういう計画でどうなのかっていうのを今、 そこを発表してしまうと、どういうメーカーがどういうタイミングで何を出すのかっていうのがなんとなく分かってしまうので、
そうすると、おのおの、まあ、以前のですね、説明会の資料ですと、こうブリューのプロダクトラインが、2006年7年の1ぐらいという投入タイミングのグラフがあったんですけど、はい、今日ないんですけども、
あ、そのスケジュール自体はあんまり変更ない
です。ということは、はい、上期にブリュー、下期にリナックスという見方でよろしいんでしょうか。
まあそのご理解でよろしいですね。はい、
はい、ありがとうございます。
直接あの御社に関係あるかどうかちょっとわからないんですけども、あの昨今のモバイルビジネス研究会で、あの SIM ロック外しというようなあの議論がなされているかと思うんですけども、そうするとあの日本のメーカー等もですね、まあ、売り方とかあの今後のビジネスモデルかなり大きく変化する可能性もあるかなと思うんですけども、こういった変化がですね、御社のビジネスに与える影響として考えられる点で、まあ、プラスとマイナスがもしあればですね、その辺ちょっとご指摘いただければと思うんですけども、
はい、おそらくマイナスの面というのはあの割と簡単に想像できるのは、まあ、あのオペレーターがインセンティブをつけないという話ですよね。でそうすると端末市場自体がシュリンクするという可能性というのはあるので、まあ、それはマイナスの可能性として一番大きくかつ分かりやすい形で出るとすればそういう話だと思っています。 SIM ロックしてないものについてインセンティブつけませんという話になるとそういうことが起こると、であるいはそのイギリス型みたいにその縛り期間が2年ですよみたいな、2年なり3年なりって話になってしまうんだとしたら、まあ、その分その買い替えサイクル落ちますから、どっちにしてもその端末に関して言うと、市場規模が縮小しかねないという見通しを持たざるを得ないと思ってます。で実はですねちょっと脱線しますけれど、あのソフトバンクさん の0円端末っていう時もあれも結局その分割払いみたいな形になってますけれど、であれもその弊社の中としてはあれは結果的にはその買い替えサイクルが落ちるだろうという想定を持ったわけですね。したがってその今期の計画でソフトバンク向けって弱気で見ざるを得ないっていうのは実はそこに理由があるんですけれど、まあそういうのもあって、まあマイナス面はそういうことだろうと思ってます。でプラスの面に関して言うとですね、今度は逆に言うともあの端末の魅力で勝負せざるを得ないというのがメーカーさんの、要はその、あのオペレーターさんの言う通り作ってるだけっていう市場ではなくなるわけですよね。で当然その SIM ロックついてないインセンティブつかないっていうようなマーケットになってくると、じゃあその海外がそうであるように、まあノキア対モトローラ対サムスン対みたいなところに、まあ国内も同じようになっていって、それはもうあの端末自体の魅力で選んでくださいと。で好きな SIM 挿して好きなオペレーター選んでやってくださいねっていう風になった場合には端末の魅力で勝負せざるを得ないわけですよね。でそうなるとですね、あの高機能なものっていうのはまた当然特に日本市場の場合求められるわけですから、でそうしたところでやはりあの開発効率を良くしていってかつその魅力的な機能を足すとなれば、まあ、あのフレームワークをご採用いただける可能性って相当高まってくるだろうという風には考えています。ただまあ、さあさりながらですね、あの、まあ私ども今までのところ、まあ Linux と Blue というような形でやってますけれど、まあ Blue のプロバイダー、メーカーの多くはまあ、あの KDDI 社向けの商売を行ってるっていうようなこともするとですね、まあその KDDI 向けから外に出てくるかどうかっていうようなことも含めて、まあ、あのアプローチしていかなきゃいけないっていうことであろうかと思いますし、で、Linux に関して言うともちろんその国内は今まで、あの、まあ NEC、松下の2社しかないっていうような状況でしたから、で、ここ以外でまあじゃあ Linux に関してその、まあある程度その開発かかるものに対してリスク取ってくるメーカーさんどれくらいあるのかっていうようなところは、まあ今後のあのマーケティングで営業であっての課題ですよね。ただ、まあ、逆に海外メーカーにしてみるとその SIM ロックを外れた段階で参入非常にしやすくなると。でただまあ参入するにあたってその特定キャリア仕様という形でドコモ仕様、 KDDI 仕様、ソフトバンク仕様と準備せざるを得ないと思いますの でそうしたところで、まあ、AMF ご活用いただけるという絵にはなるんだろうなというふうに捉えています。他にいかがでしょうか。そろそろ実感ですけれども、もし、ございませんでしたら、こちらで終了させていただきたいと思います。本日は、長時間どうもありがとうございました。